まさきあきらの地球にいいこと。皆さんこんにちは、まさきあきらです。
荻野恵美子です。
今日は6月の15日月曜日午後1時を回りました。6月も半ばは過ぎていきましたが、はい、皆さんどのようにお過ごしでしょうか。ウイルスとどのように皆さんね、共存されてますでしょうか。
なんか忘れそうになりながらも、なんか違う違う、まだ忘れちゃいけないとか、なんかドキドキしたり、なんかほわっとしたりっていう、なんか緩んできてるんだけれども忘れてないです、ね、
そう緩んじゃダメです。
そうしてくださいよ皆さんも。
ちなみに正木明としては、とりあえず年内は、今考えてるのはもう今の状態で個人的には行きたいなと思ってます。その考え方としてね、コロナとの付き合いね、
はい、
それぐらいやった方がいいのかなと僕なんか今で思いますが、
本当思います。ちょっと増えたりしてる、ね、ところもあったりするので、クラスターまで言うとあれなんですけれども、
そうですね、
あまりそこまで警戒してもねいけないなと思いながらも、
ね、専門家のお話ですとね、
はい、
この冬、
うん、
もう一山来るんじゃないかという、
第2というか第3というか、
割と何人かの方の専門、何人かの専門家の方はおっしゃってますよね。その寒さと、あと海外とのこう行き来ができるようになってしまったら、これがまた便利な反面、大事な反面、海外からねまた新たなものが入ってくる可能性もあるので ね、まだまだ気を引き締めて皆さん行きましょう、
はい、本当ですね。
で、今日のまさきあきらの地球にいいことでお話はですね、
はい、
先週に引き続きということで、地球温暖化と気象についての話、どんな予測が今これから先ね、どんな気象になるのか、どんな予測が立ってるのか、それから実際その予測は合ってるのかどうなのか、今までの段階でその話を少ししてみたいと思います。
この番組は公益財団法人兵庫環境創造協会と近畿地区のイオンリテール株式会社、そしてパタゴニアの提供でお送りします。
兵庫環境創造協会、地球温暖化防止、自然環境の保全再生、子どもたちへの環境学習など、皆様と共に身近な暮らしの中で地球環境を守るための取り組みを進めています。人と自然が共に生きる21世紀の豊かな環境づくりを、兵庫環境創造協会。
さて、今日は地球温暖化と、気象の関係について、
はい、
ある意味私の専門のど真ん中に近いお話、
これは楽しみにしておりました。
ちょっと待ってもう一回言ってくださいね。
わかりました、
お願いしますね、
はいはい、
今世界的に地球温暖化防止の取り組みが進んでいます。で、直近の元となるのがパリ協定といわれる
ね、
会議、これによって決められた、取り組みで、中身としてはですね、今世紀末、2100年までに地球の平均気温の上昇を産業革命以前に比べて2度よりも十分低く、
はい、
できれば 1.5 度未満を目指すと、これが今の僕たちに課せられた課題となっております。
はい、
例えばですね、その取り組みを進めなければいけないけれども、取り組まないでこのままどんどん温暖化が自然のまま進むと、
はい、
お天気の世界は一体どうなるのかと。
そうです。心配です。
で、これをまず押さえておきたいと思いますね。
はい、
まずね、今日のこのお話の前半は気象庁のホームページに全部載ってます。
あ、そうですか。
そのまま言葉持ってきてますので、ちょっと難しいと思います、
はい、
だから噛み砕きながら、
わかりました、
いきますね、
わかんないこと聞きます、
はい、このまま何もせずに温暖化が進んでしまうと気象の世界はどうなるのか、
はい、
で、ほとんどの陸地で毎日の、または季節ごとの、時間スケールというかな、1日だったら24時間ですね、季節だったら3ヶ月4ヶ月ぐらいでしょうかね、そのスケールそれぞれで極端な高温、極端に気温が上がる状態、これがやっぱり頻繁になりますよと。温暖化が進むということはどういうことかというと、どんどん毎日気温がガンガン上がってってねっていうわけで、熱帯に行くっていうわけではなくって、
はい、
極端に気温が上がる気圧配置になった時に、ボーンと今までないような高温が現れますよ、でその状態が割とこう、そういう状態が頻発しますよということを言っているんですね。例えば今日涼しいです、昨日がめちゃくちゃ暑かった、
はい、
で今日は涼しいからいいですけども昨日のその例えば真夏の例えば40度を超えるという日で、うん、
はい、
どれぐらい例えば熱中症の被害が出てるとかでそうやって考えたらプラスマイナスゼロでいいでしょうって話ではないんですよね。
じゃないんですよね。
そうでこれがどんどん進んでしまいますよ、はい、この状況が進みますよということなんですね。
なるほど。
でそれから、まあ、はい、日本の場合は気候的にあまりないんですけども世界的に見ると熱波、
はい、
例えばオーストラリアとかね、砂漠地帯熱波がやっぱり頻発しますと、はい、なおかつその熱波の例えば1日今までだったら1日続いていたのが2日3日とどんどん期間が長くなる可能性が非常に高いと。それから今度はね雨にも影響を与えていて、まあ、先週も少しお届けしましたが、はい、ちょうどその日本列島がある、まあ、中緯度地帯という言い方をするんですが中緯度地帯や日本と気候が似ているところその地域においてですね今世紀末までに極端な降水、うん、極端な降水、まあ、要するに集中豪雨であるとか今まで経験がしたことがないような雨、
はい、
これが、まあ、起こる可能性が強まります高まります。
そうですか。
なおかつ、
はい、
頻繁にそれが起きる可能性が高いですよと。
なるほど、
うん、いうことなんですね。でここまでのお話はこれ世界的に同じ傾向だというふうに今予測されています。
そうなんですね。
じゃあ日本はというとどうなる、はい、これもねちゃんと予測が立っていて、はい、
そうですか、う
ん、日本としてはこんな予測が今あります、
はい、
日本列島はどうなるかということですね、うん、大雨や短時間強雨の発生回数は多くの地域で増加します。
あ、増えていっちゃうんですね、
うん、
はい、
一方ですね、
はい、
無降水日数が増加すると。
無降水日数というのは
雨が降らない日、
雨の降らない日が増えるんですよね。
これ面白いでしょ、
はい、
大雨とか短時間強雨は発生回数どんどん多くなりますよ、
うん、雨はいっぱい降るよっていう反面
全く降らない日も増えるという予測なんです、
はい、バランスいいねっていう話ではないんですよね。これ
ある意味、
はい、
極端に天気が変化しますよっていうことですよね。
あ、なるほど、
うん、だから雨が降る状況になったら大雨になるし、
うん、
雨が降らなかったらもうカラカラ状態になったりとかね、うん、そういうことになると。で、そしてですねもう一つ、
はい、
気象庁の気象研究所というところがありますがここの予測ではですね、はい、日本の平均気温が全体的なね平均気温が3度以上高くなる、はい、そうなるとお天気はどう変化するかというと、はいはい、スーパー台風と呼ばれる最大風速59メートル以上の台風の発生数が地球全体で3割ほど減る。
減る？
減る。
あ、それはいいことですか？
いいことなんですよ。
よかった。
あの地球全体の温度が上がると、いい簡単に言うと、
はいはい、
とてつもない台風が発生する、はい、まあ個数発生数は全体で地球全体で3割ほど減ると。一方で、
はい、
海面水温の上昇などで、
さっきからねお話がね、
これ先週もありましたね、
はい、
海面水温の上昇などで、
ね、
日本の南海上を猛烈な台風が通る頻度はこれは増加します。
うわー、これはまあ、うん、ね、あの世界中の人から見ればあのあれですけど日本にとってすごく大きなことですよね。
ちょっと整理しますよ、
はい、
地球全体で見るととてつもないスーパー台風と呼ばれる台風は3割ほど減るという予測がある一方で、はい、日本の南海上を猛烈な台風、まあ、ちょっと表現変わりましたが、はい、要するにとてつもない台風が通る頻度は逆にこれから増加しますよ。だから日本にとっては全然いい情報ではないんですよね、
う
ん、
そうですよね、
うん、
まあ、あの丸い地球ですからこっちでいいことがあったら反対側で悪いことがあるとか、まあ、いろんな、ね、ことがある中では日本にとってはよろしくないことがこれから増えるっていうことですね。
そうだから日本独特なその予測にもなってるわけですよね。やっぱり台風増えちゃいますよという予測があります。でですね、
うん、
こういう予測が、まあ、気象庁それから気象庁 の, その気象研究所などが予測しているんですが、
はい、
さあこの予測シミュレーション信用できるんでしょうか。
私は何とも言えないですから言ってください。専門家の方どうなんですか。
これがですね、
はい、
後半でお届けします。
そうなんですか。
ここで一曲お願いします。
これはもう聞かなきゃ、
はい、
はい、それではノラ・ジョーンズでナイチンゲール。
Nightingale, sing us a song of a love that once belonged. Nightingale, tell me your tale. Was your journey far too long? Does it seem like I'm looking for an answer to a question I can't?
でナイチンゲールを聞いていただきました、
はい、地球温暖化が進みますといろんな気象の、ね、変化が出てきますよと、まあ、ざっくり言いますとやっぱり雨が降る日は突然の強い雨雨量が多くなったりします、
はい、
でも乾燥をするっていう気圧配置になったらとってもすごく乾燥します。で日本は台風がやっぱり増える、なので気象に関する災害がやっぱり起きやすくなりますよという、まあ、結論、
ね、
これシミュレーションの結論、はい、なってます。さあこれを信用していいのかどうか、
はい、
予測なのでね、ただしすごく綿密な計算とかね、
はい、
もう専門家の方がしてる予測なの
ですよね、
これは信じて僕たちは行動しなきゃいけないんですが、
はい、
実はねある記事があのイギリス あのガーディアンというね、
はい、
新聞がありますが、
ここ
で掲載されました、
はい、
これ5月20日に掲載されている記事なんですが、
はい、
タイトルとしてはですね、このまま海の温暖化が進むとより危険なサイクロン、
はい、
まあ、台風と言ってもいいです、
うん、
台風が発生し、
はい、
破壊的な嵐がより頻繁になる、でこの理論を裏付ける研究結果を発表しましたという記事なんです、
はい、
要するにあの前半でお届けしたいろんな予測は、
はい、
現実になるんじゃないかということを裏付ける研究結果が発表されたという記事なんです、
ね、ですよね。
要するに起きてるわけです、こういう状態がもうすでに、
はい、
1979年から2017年までの気象観測衛星の分析によります、うん、まあ、発達した熱帯低気圧、まあ、日本では台風と言ってもいいと思います、
はい、
台風は明らかにこの期間増加しております。現実に台風増えています、
はい、
で、この期間39年間で風速時速で185キロを超える、まあ、台風
すごい、
この確率が約 15% 上昇と。
あ、それ困りますね、
うん、非常に強い台風が 15% 増えてますよと、過去39年間の間に、
うん、はい、
で今までどういう状況がなっていたかと、これまたオーストラリアのメルボルンの科学者の方いらっしゃるんですが、この方はですね、はい、海の温暖化が一度進むごとに最大風速が 5% から 10% 増加してますよと、現時点でです、これ予測じゃないんです、こういう記事内容もあります、
はい、
ある専門家は、ガーディアンの取材に対し、あの新聞紙のね、ガーディアンの取材に対し、この発見は気候モデルの予測、これ前半でお伝えした予測です、
はい、
と一致しており、
うん、
海水温の上昇により熱帯低気圧により多くのエネルギーが与えられるという知識に一致したと語ったと、
うん、
要するに気候モデルの予測とぴったり合っていますよ現実は、
うん、
というふうにおっしゃっております。
なるほど、困りました。
困りますね。
ね本当に。
要するに予測がどんどん今現実になってきてますよっていうことなんですね。
はい。
で、こういう表現もあるんですよ。これもですね、オーストラリアのメルボルンに拠点を置く別の科学者の方のお話です。はい、熱帯低気圧に関連するいろんな研究がありますが、これ全世界的にいろんな研究がありますが、その全てが強い熱帯低気圧が占める割合が増加しているという結論に落ち着いている、
うん、
どんな研究、全ての研究を見ても全て熱帯低気圧強くなりますよっていう結論になっていると。だからこれから先熱帯低気圧弱まっていきますよっていう研究結果は出てないですよ。
そういうことですよね、う
ん、その人間の知識でいろんなその過去の経験からしてね、予測して実際にその通りになっていて、
うん
ね、熱帯低気圧がどんどん強くなってますよっていう結論にどの研究も落ち着いているということなんですね。なので先週お伝えしたね、僕たちはじゃあどうしたらいいんだっていう話になるわけなんですけども、
ね、そうですよね。本当に対策を練らなければ、
うん、
また、ね、被害をもうこうもたらされて、
うん、
悲しい思いをする人たちがね、もうそんな人が一人でも少ない方がいいに決まってるので、何とかしなきゃダメですよね。
そうですよね、もう一つ研究結果のお伝えしていいですか、
はい、
頭ついてきてます、
はい、皆さん、はい、聞いております。皆さんも一緒ですよ ね、 ね、
はい、お昼ご飯食べた後のこの、うん、ね、気だるいひととき、はい、
こんな話、コーヒー飲みながらなんかね、メモ取ってくださいね皆さん、
う
ん、
まあ、これもある研究者の方のお話です、はい、UNSW、
はい、
気候変動研究センターというところがあります。
気候変動研究センターですね、
うん、ここのスティーブン・シャーウッド教授という方がいらっしゃいまして、この方はですね、はい、世界的に平均しますと、ね、世界のいろんなデータを平均しますと、
うん、
1980年代の熱帯低気圧、たくさんある熱帯低気圧のうちの 30% はメジャー級だったと。そうだったのに対し、現在の熱帯低気圧はメジャー級は 40% であるという表現をしています。
増えてる、
ね、でこれはオーストラリアの研究センターなので、オーストラリアにとっての意味としては、強いサイクロン、まあ、強い熱帯低気圧にさらされるリスクは地球の気温が上昇する限り、ほぼ確実に増加 し続けるということですと、
はい、
いうふうにこの記事は締めくくっております。
世界各国はもちろんコロナの問題を世界中が抱えながらも、
うん、
気候変動に対する、ね、いろんな決め事に対しても並行して、ね、今いろんなものを定義したり打ち出したりしてるのに、
はい、
日本はなんかちょっと追いつけてないぐらいな勢いだっていう話が出てたじゃないですか、
うん、ね、
これ本当に私たちも真剣に考えてというか、国の問題としてね、
うん、
だって私たち一人一人ではどうしようもない、そんな土砂災害とか なることになるのは、
うん、
防ぎようがないじゃないですか。避難所に行くとか、私たちそういう経路を確かめるとか、
うん、
そのぐらいのことしかね、まずできないので、そ
う
そ
う、僕たちの力としては別に土砂災害を止める力はない、
ね、うん、ないですよね。
自然はもうやっぱりパワーすごいので ね、
で今今年はこうなりますよっていうことが分かってるんだから、
うん、
これどうしたらいいですか、正木さん、専門家としてちゃんと。いや、
それが一言で言えたらそれを実行するだけじゃないですか、
で、
ただね、そのやらなければいけないことはやっぱりもうある程度分かっていて、うん、
はい、
あ、これも何回となくこの番組のお伝えしてるんですが、これ今お話したこのね、例えば熱帯低気圧がどんどん強まりますよと、強い熱帯低気圧が日本にやってくる可能性高まりますよ、うん、オーストラリアもそうですよっていうお話は、元を正せば地球温暖化が進むとこうなるということなんですね、
うん、
ということは地球温暖化はやっぱり止めなきゃいけない、
そういうことですね、
これが結論なんですよ、
はい、
あんまりその毎日毎日の生活に直接関係ないんじゃないかっていうふうにどうしても思われがちなんですよ、地球温暖化って、はい、でもこうやって今日お話しさせていただくと、
はい、
いやいやそうじゃなくて ね、台風シーズンになった時、例えば台風シーズンになった時やってくる台風はもう今までとは桁違いの強い台風がやってくる可能性が高まりますよ。やっぱりそういう台風が来てしまう原因、地球温暖化をなんとかしなきゃいけないっていう、その、まあ、両輪というかな、
そうですね、
で対策をどんどん取っていかなきゃいけないということです、
はい、そうで ですね、
まあ、であの、うん、あの具体的にじゃあ温暖化どうやって止めましょうって話なんですが、それはもうほぼあの何回となくこの番組でお伝えしますし、いろんな方面からいろんなアクセス あの仕方があるのでね、
はい、
あの折を見ていろんな情報をお届けしますけれども、
はい、
しっかりとその情報を得ていただいてね。
そうですね、もうラジオはまず聞いていただく、うん、でもうね、自治体から始めその国 あのそういうあの要所要所のところに物申せるように私たちがならなきゃダメですね。
声が届いたらいいんですけど ね
電話しましょうか、今大
事に。いやいや、もう頑張ります。
本当です、
ね、ただあの皆さん今ねラジオ聴きの皆さんもこういう情報をしっかり得ていただいて、はい、皆さんと共有してもらって、はい、ご家族とかね職場内で共有してもらって、
ね、
やっぱりそういう考えを広めていくというのはすごく大事なのかもしれませんね。
本当に大事ですね。
はい、ちょっと今日は難しい話でね、すいませんでした。
ありがとうございます。
地球温暖化と気象現象についてのお話をお伝えしました。
兵庫環境創造協会、地球温暖化防止、自然環境の保全再生、子どもたちへの環境学習など、皆様と共に身近な暮らしの中で地球環境を守るための取り組みを進めています。人と自然が共に生きる21世紀の豊かな環境づくりを、兵庫環境創造協会。
さて今回もですね、たくさん番組宛てにね、あのお便りいただきました、
はい、ありがとうございます。
1通だけですが紹介させてください、
はい、たくさんの中から1人の方ですけれども、いつもありがとうございます。ラジオネームはアセットマネージャーズさん、
いつもありがとうございます。
ありがとうございます。まさきさんに質問です、
はいはい、
いただきました。エアコンは部屋の中の空気を回しているので感染するリスクがあると言われています、
うん、
ということは今年の夏はエアコンを使用しない方がいいのですか。まさきさんの考えを教えてください、よろしくお願いいたします、ときましたよ。
うん、
はい、
エアコンはなぜつけるかというと、
はい、
室内の温度を下げるためですよね。
そうですね、
この役割はめちゃくちゃ大きいです、
ね、今年
のこの猛暑の中、
ね、夏も暑くなりそうだし、うん、
なのでエアコンはもうぜひ使ってください。
いいんですね、
うん、はい、あの冷やしすぎない程度に。ただしアセットマネージャーズさんおっしゃるように、
はい、
換気はしてくれないんですよ、エアコンというのは。
なかなかね、
そう
ナノイーノとかいろいろありますけど、
うん、
はい、
あ、そういう機能があればね、ちょっとはいいのかもしれませんけど、換気はしてくれないです、
はい、
なので、ちょっとこのもったいない話なんですけども、これもね、あのその気候変動問題からしたらちょっとダメなのかもしれないですけども、換気は必要なので、適度に換気をしながらエアコンをしっかりと使ってください、
うん、あ、なるほど、うん、
これが今年の夏の乗り切り方だと思いますけどね、
うん、なるほど。もう水をまいたりね、私もなるべくエアコンって数回ぐらいしか夏に使わないんですけど、
うん、
でもね暑いです。
やっぱりお年寄りの方とか無理して ね我慢しちゃうとかね、あのそういう方もいらっしゃると思うので、
ね、熱中症とかになってはいけませんからね、
う
ん、
一番大事なのはその室内の適温かな、はい、あの人間が生活する適温、ね、だいたい、まあ、うん、あの今いると27はちょっと高いんで26とかそれぐらいだと思うんですけども、うん、
はい、
キープしていただくというのはいいと思います。適度にエアコンを使ってください、はい、
そして換気をするということですね。
そうですね、換気が一番、はい、今の時期今年は大事ですね、
はい、皆さん頑張りましょう、
はい、
はい。
さてお便りの宛先をお願いします。
ね、こんな風にお便りお待ちしています。お便りおはがきの場合は郵便番号 650-8580 ラジオ関西まさきあきらの地球にいいこと、ファックスでは078-361-0005、メールではまさきアットマーク jocr.jp、 こちらでお待ちしています。
はい、お待ちしております、
はい、
今月6月もですけども防災グッズをね、プレゼントとしてお届けしたいと思いますので、はい、皆さんどしどしお寄せください、ということでまさきあきらの地球にいいことはこの辺で今日はお別れいたします。ご案内はまさきあきらと
小木戸恵美子でした。
それではまた来週、
さよなら。この番組は公益財団法人兵庫環境創造協会と近畿地区のイオンリテール株式会社、そしてパタゴニアの提供でお送りしました。